10回の第3回、ミナを乱れに唱えてはならない、この戒めを見たいと思います。名は体を表すという言葉があります。名前は単なる記号ではなく、その存在そのものを表すわけです。神にもミナがあります。神のミナは神のご性質とご存在と御業そのものを表します。第3回はその神の御名をふさわしく呼ぶことを求める戒めです。神は天地を創造された時に作られたものに名前を付けられました。光を昼と呼び、闇を夜と呼び、大空を天と呼び、乾いたところを地と呼ばれました。名前をつけるというのは、つまり名付けたものを支配するということです。天地に名をつけられた神は天地の支配者であられるわけです。神は獣と鳥については人間が名付けるということをお許しになりました。それは神がご自身の代理として人間にこれらを治めさせる、このことを許されたことと関係しています。それは一方では偽造物である人間が作り主である神を勝手に名付けることをお許しにならないということをも意味しています。三章でモーセが神にあなたのお名前は何かと問うたときに、神は私はあるとお答えになりました。私はあるとしか言うことができない、そういう偉大な方である。神はご自身の御名についてはご自身のご存在と働きについてはご自身の御口をもって、つまり聖書の御言葉をもって私たち人間に明かされます。そのようにして人間が御名を呼び称えることを許してくださるということです。ただし第3回は人間が勝手に御名を呼ぶことを禁じます。神の名前を人間が名付けるということを禁じるわけです。なぜならそのことは人間が神を自分の手の中に閉じ込めて支配することを意味するからです。神を偶像にしてはならない。この点では第3回は第2回と深く関わっています。生ける神の御名を真実に呼び求めなければならない。人間によって名付けられた神は偶像であります。人間に支配される神であります。これは誠の神ではないということ、生ける神ではないということです。そして生ける神を生ける神としてふさわしく呼ぶことが私たちの命の営みに直接に関わってきます。また影響してくるということであります。第3回は突き詰めて言えば正しいふさわしい神礼拝を求める戒めです。人は神が知らせてくださる仕方で皆を知ります。同じように神が求めておられる仕方で皆を唱え崇めます。つまりどのような仕方ででも皆を崇めたらよいということではないわけです。礼拝には礼拝にふさわしい秩序があります。私たち改革派教会の伝統においてはその礼拝におけるふさわしい秩序ということを重んじてきた歴史があると思います。御心にかなった礼拝が捧げられることに私たちは力を尽くします。なぜならそのようにして御心にかなわなければ誠の礼拝にはならないからです。旧約聖書の時代のイスラエルの民の礼拝にも礼拝堂に偶像の神々が持ち込まれるということが起こりました。戦時下の日本の教会にも同じことが起こりました。その時神はそのあなた方の礼拝を私の前から退けると仰せになるわけです。御心にかなう神の読みしたもう礼拝を捧げる時に神のあふれるほどの恵みが私たちに注がれるわけです。 神は霊であられますから、私たちは霊と真理を持って神を礼拝しなければならない。ヨハネ福音書の4章で主がお召しになっていることです。主の臨在、生ける神の臨在を鮮やかに指し示す御言葉の説教と福音の恵みのあふれる聖霊展が執り行われる、そのような礼拝に偶像の神々が入り込む余地はありません。私たちの神は形だけの礼拝で私たちが満足することなく、ご自身の大いなる恵みを味わい、また喜ぶということをひたすらにお求めになる方です。命あふれる神礼拝によって人間が持っていた創造の檻に持っていた、しかし罪によって損なわれたその神の形を聖霊によって回復させられていく恵みが分かち合われます。御子ご自身が誠の神の形であられるからです。第3回は偶像礼拝を禁じるだけではなく、そのように主の民が霊と真理を持って神を崇める誠の神礼拝に生きることを求める戒めであるわけです。この戒めに聞き従うとき、私たちは私たちの礼拝が誠に御言葉によって絶えず改革され続け、御心にかなう礼拝であり続けることに心血を注いでいくのだと思います。もう一つのことを関連して申しますなら、第3回は皆をふさわしく呼ぶことを求める戒めは教会の神学の営みと深く結びついています。神学といいますと何か死活目らしい響きがあって、それはいわゆる神学者と呼ばれる人々だけが成していればよい、そういうものとして遠ざけられるということもあるかと思います。しかし神学というのは神を学ぶことであって、そうであればキリスト者にとって神学をすることは不可欠の技です。なぜなら神について学ばなければ神を知ることはできないからです。神を正しく知ることができなければ神の御名をふさわしく呼ぶことはできないからです。私たちを救いくださったのは神であって、その救いの確かさは従って人間ではなく神のにあります。救いの確かさの根拠はイエス・キリストが私たちのために成し遂げてくださった御業の確かさにあります。そのことを知るならば、私たちはそのようにして私たちを救ってくださった神がどのような方であるのか、またどのような御業を成し遂げてくださったのかということをできる限り厳密な仕方で正確に知ろうとすると思います。救いの真理をつまびらかに知ることをお願い、聖霊の導きを祈り求めながら聖書を学ぶと思います。そうであるとすれば、神を学ぶこと、教会が古代から現代に至るまでずっと神学の営みを続けてきたことは、第3回を正しく聞くこと、皆をふさわしく称えるためのことであって、そうであれば神学の営みは雲の上の技などというのでは決してなく、教会の命に関わる営みであるということを私たちは知ります。キリスト教国のキリスト教の在り方ということが現代の識者たちにも今問われていると思います。一体そのキリスト教がどのようなキリスト教であるのか、それは神学を軽んじるということとおそらく関わってきたと思います。知るべきことを知ることを怠ること、学ぶべきことをきちんと学ばないことによって、その知識やその営みということが外れてしまうということがあり得ると思います。その点で、私自身は今の欧米の神学の在り方、キリスト教信仰の在り方ということを根本的に反省する必要があると思います。どのように御言葉を聞いてきたのかということが、どのようにその国や そこに生きるキリスト者たちが規定されていくのかということと決定的に関わってきます。そういう意識を持ちながら第3回に聞き従うことをさらに自覚を持ってなしていきたい、そのように思います。祈ります。主なる神様、あなたの御名を学べば学ぶほどに、その御名の大いなることを私たちは知らされずにおれず、またその大いなる御名をたたえずにはおれません。あなたの御名をふさわしく呼ぶことが私たちの命と人生に決定的な意味を持ってまいります。御子を遣わし十字架に死なせられた、私たちの罪をあがなわれた、そして御子をよみがえらせたもうことによって私たちに常しえの命をお与えくださった、そのあなたの大いなる御名を讃えることのために、この一週間私たちがどうぞ導かれて、また目覚めて歩むことができますように、主の復活の祝いにふさわしく備えることができますように導きを与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。